おはようございます。今日は私の牧師さんに感謝礼拝をしていただいておりますことを心から感謝を申し上げます。さて、56年にわたる牧師生活を締めくくるにあたりまして、この今日示された聖書の箇所からメッセージを汲み取ることにいたします。主イエスは大切な住み越しの祭りを都エルサレムで過ごすために弟子たちと共にロバの子に乗って入場されました。そしてまず神殿の境内から商売人を追い出して、神殿を祈りの家にふさわしいところにされました。そして集まった人々に説教を続けました。最初だ立法学者たちはこのイエスの言動を目の当たりにして、なんとか計略を用いて捕らえて殺そうと図りましたが、住越の祭りで集まる大勢の群衆が騒ぎ出すといけないから、祭りが終わったからにしようと決めました。さて、金曜日の日が暮れて水曜日になりました。このユダヤの一日というのは日没から一日が日が変わるんですね。シュエスの一行は郊外のベタニア村が大病人シモンの家で夕食の席についておられた時のことです。一人の女性が非常に高価なナルドの香油が入った石膏の壺を持ってきて、それを壊して香油を全部主の頭に注ぎかけたのです。香油は小瓶から一滴二滴と振りかけて使うものでしょう。それを壺を割って全部一度に主の頭に注いだんですから、どんなに強烈な香りが部屋中に立ち込めたかでしょうか。食卓を囲む弟子たちの中からこの憤慨の声が起こりました。なぜこんな高価な香油を無駄遣いしたのか。この香油を300デナリオン以上に売って貧しい人に施すことができるの。この1デナリオンというのは労働者1日の賃金ですから、この300日分以上の収入にあたります。この厳しい非難にこの女性は思わずその場にうずくまってしまったのではないでしょうか。しかし主は弟子たちをたしなめておっしゃいました。それに任せておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれたんだ。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。そうです、2000年経った今日もここ日本の川越の町でもこのように語られています。皆さんはこの出来事からどのようなメッセージを 取られたでしょうか。労働者が1年間汗水流している金額です。しかも香水っていうのは女性にとっては特別に貴重な宝でしょう。もしかしたらこのいざという時に役に立てなさいと親から与えられたこのお守りのような大事な壺だったかもしれません。で、その宝を彼女はどうしてこのように無駄遣いと非難されるような用い方をしたんでしょうか。ここに主に対する彼女の一途な思いが込められています。一体どのような恵みを主からいただいたのでしょうか。このヨハネの福音書の12章にはこの墓に葬られた弟ラザロを墓の中からよみがえらせてくださった主に姉のマリアが食事の席で主の足元にうずくまって主の足に香油を塗って自分の髪でその足を拭った記事が記されています。かけがえのない弟を若くして失い墓に葬って4日も経ちながら墓まで出向いていって生き返らせてくださった主の恵みの奇跡に対する感謝ですね。おそらくマルコ・マタイの福音書に記されているこの女性も同じような大きな恵みをいただいていただいたのでしょう。イエス様はいろんな奇跡を数々なさってますからね。主がベタニア村に来てくださったと聞いて自分の深い感謝をどうしても表そうと主が食事中にもかからず後ろからそーっと近寄って大事な宝をこのような形で主に捧げたのでした。確かに貧しい人への援助も大切です。でも彼女はひたむきな思いに駆られてとにかくイエス様への感謝を表したかったんでしょう。そしてその心を主は優しく受け止めてくださいました。その時主は2日後の金曜日に迫ったご自分の十字架の死をはっきりと見据えておられます。そしてその日の翌日すなわち木曜の最後の晩餐の席ではこのパンを裂き杯を配って弟子たちにこれは私の体である、これは私の血であるとおっしゃっておられます。そして食後にはゲッセマネの園で苦しみをもだえて祈られました。ところがこんな時でもペトロたちは居眠りしてるんですよね。主が何度も予告されていながら最後まで十字架の死を理解できなかった弟子たち、私たちが主イエスの十字架の救いをなかなか信じられなくても当然ですよね。このような弟子たちを後に残して主イエスはお言葉通り金曜日の朝9時に十字架につけられ、午後3時に息を引き取られました。安息日の土曜日が迫る夕方になりました。誰も遺体を引き取らない。たまりかねて有馬太屋の議員ヨセフが主の遺体に油を塗る暇もなく急いで自分の墓に葬りました。 弟子たちはみんな姿を消していたんです。しかしはこのようなことの成り行きをすでにはっきりと見据えておられました。ですから水曜日が始まる大病人のシモンの家で夕食をなさった時にでも、一人の女性が大切な奈良の香油を主の頭に全部注ぐと、この人は前もって私の体に香油を注いで埋葬の準備をしてくれたのだよと感謝して受け止めてくださってます。先の先まではっきりと事の成り行きを見極めて救いの御言葉を進めて御業を進めていかれる主イエス・キリスト、そのキリストにご自身の御心を表して救いの御業を進めてくださる天の父の神様、私たちに信仰を与え一人一人の日常生活に与えてくださる聖霊の御業、これを感謝したいと思います。私は1932年5月4日3人男兄弟の次男として東京で生まれました。小さい時からやんちゃ坊主で、私が外に出てくと近所の子供たちがみんな逃げ散ったって言うんですね。私が親愛の情でもってちょっと触るとその子が倒れちゃうんですね。別に意地悪したわけじゃないんですけど、小学校6年の時に六膜炎を患って1年休学、北海道に疎開して2度目の小学生を村田小学校で送っている時に敗戦、すると2学期になってこの教科書全部持ってこさせられて、そしてこの州で住みをする、そして不適切な数を全部この墨と筆で塗り消していった、その作業、私はこんなに間違っていたことを教えられていたのか、もう愕然としました。そして時代が変わらなくても絶対変わらない真理を学ばなければという思いが心の底から湧き上がってきました。そこで東京に帰って中学に入ると友達と読書会を作って本を一緒に読み漁りました。聖書を手にしたのかよく分かりません。そしたらメンバーの一人が僕教会に行ってるよと言って目白浴教会に連れてってくれたんですね。そして牧師や宣教師と説教や人柄から心の養いを豊かに受けて育ちました。一方学校では食料難で午後の授業はない、暇に任せて野球をしました。そのうちに野球部に入って熱中して結核再発、高校2年の時大喀血、長い療養生活を余儀なくされました。そして親に心配と迷惑をかけ続ける我が身の罪深さを痛感して罪の許しを求め、19歳の8月12日にバプテスマを受けました。軍人ダメ、野球選手ダメ、道を断たれた私は学校の教師になって人の役に立とうかと思いました。でもここに先生いらっしゃいますけどね、学校の先生 1、2年経ったらみんなせっかくの生徒を他の教師に手渡していくんですよね。そうだ、牧師になったら生涯を通じてお使いできるな。教会にはずっと年寄りまでずっと通ってくださいますもんね。そういうふうに思い始めました。とその時、無償の教会に珍しい貧しい家に育ちながら牧師になろうと苦学している教会員が突然病気で亡くなりました。彼に敬意を寄せていた私は葬儀の時に、主よ、私が彼の意思を継ぎます、牧師にしてくださいとの決心を与えられました。そして牧師は教会の承認を得て、目白での教会生活をそのまま続けるために九州には行かずに東京神学大学で6年間学びました。1962年4月、目白学校教会の副牧師として牧師生活スタート切りました。ですからちょうどこの4月で56年なんですね。30歳直前でした。また牧師夫人から教会の付属幼稚園の教師をしているキミコを勧められて、互いの将来を希望を語り合って結婚しました。しかしやがてもう尊敬してやまない大牧師、また良い教会員仲間に守られたこの豊かな教会生活、そこにこの富める青年そのものになっている自分を見出して、貧しくならなきゃダメだという思いに強く駆られました。そこでゼロから始める開拓伝道を志願しました。でもいくら訴えてもその道は開かれません。そして主は札幌教会に行くようにとお示しになりました。悩みました、悩みました。伝道とは主がお命じになるところで主の御心に従って働かせていただくことじゃないか、自分の行きたいところで自分のしたいことをすることじゃないぞ、そこで1964年のクリスマスがありましたら札幌教会に赴任したんですね。ちょうどバプテスト連盟が全年齢層の教会学校の発足に取り組み始めた年です。そこで私はみんなと準備を重ねて小学科、中高科、青年科、成人科をこの礼拝を挟んで発足させ、小学生から大学生まで、大人まで、小学生から大人まで全年齢層が一緒に礼拝を守る教会を目指しました。また幼稚園の父母にも聖書賛美歌を買ってもいただいて、幼稚園の礼拝の時間、両親礼拝を行って我が子と一緒に日曜の朝のひとときを教会で過ごしていただくように働きかけました。で、日曜日は家族揃った教会へ、ブーギの看板がですね、もう教会の周り至る所にその掲示したんですね。日曜日は家族揃って教会に。さらにたくましい男の信者をもっと育てよ、教会というのは女の人が多いですからね。そこで幼稚園ホールを利用して剣道場を開いて、この幼稚園を卒園した小学校1年生から中学の3年まで9年間週2回夕方 稽古を行って、この25年間、670人の剣士を育てました。条件は、日曜日に教官学校に出席すること。これも幼稚園児のおじいさんがこの剣道藩士だったご縁からですね。で、その先生においでいただいて、その先生が弟子を連れてきてずっと剣道を教えてくださったんです。私自身も一緒になって稽古しているうちに、このシンガポールに赴任するときには、あの剣道の教師7段になっていました。その他、児童文庫だとか音楽教室とか、あのアシュレコールコーラスグループとか、料理ユースセンター、それから不登校で学校に行けない子どもたちに居場所、コイノニア学園を作って、でもうさまざまな地域への奉仕活動をみんなでやったんですね。でこうして50年かけて地域社会になくてはならない教会に立て上げようとしてましたら、シンガポールへの宣教師というお召しの声が心に響いてきたのです。全米の国外伝道委員長をさせられてましたから、アジア諸国をずっと何べんも訪問して、そして宣教師を送り出そうとなって励んでた時に、お前が行きなさいって、え、これにも驚きまして、祈りに祈った末に教会に申し出た。3年かかりました、教会員がうんと言ってくれるの。そして1995年3月に札幌を離れて、5月にシンガポールを船にしました。その最後の年はね、もう次の牧師をちゃんと迎えたんですね。そうですから、私邪魔になっちゃいけないと思って、旭川の東郷教会の臨時牧師をさせていただきました、兼任しました。そして1995年5月シンガポールに赴任、この東南アジアの中心都市シンガポールに身を置いて暮らすことによって、初めてアジア諸国の人々を痛めつけた日本人の罪深さ、戦争犯罪の大きさを痛切に知らされて愕然としました。そこで在日日本人のための国際日本語協会の礼拝を生まれました。また日本人学校で日本人同士の剣道の稽古をしているうちに、このシンガポールの若者たちが集まってきました。大学、高等専門学校に剣道部が次々と生まれました。で、この貢献で私はシンガポール政府から永住権をもらったんですね。ずっといろって。しかし日本の黎明はもう72歳になった、もう老人は帰ってこいって帰国命令が出たんですね。そこで2005年の1月、不服を言いながら帰国、世界宣教のアピールのために全国を2年巡回してまいりました。そして世界宣教のアピールをして、またそれが終わったら老後シンガポールに戻って暮らそうとしました。で、しかしこの川上教会からの強い要請を受けて、2007年の1月からお使いするようになったんですね。この墨で至る所を黒く塗りつぶした教科書を手にして、 本当の真理を学ばなければと肝に銘じた経験が、やがて読書会で私をキリスト教会に結びつけてくれる友人との出会いになりました。一年休学した体の中から過激な運動を避けようと医者に言われながら、元気に任せて野球に打ち込んで長期療養の身になりました。この愚かな振る舞いに苦しんだ末、やっと自分の罪深さを痛感して、悔い改めのバプテスマを受けるものにされました。自分のそういう愚かさもイエス様に結びつけてくれるんですね。さらに目白で貧しさの中で牧師になろうと苦我していた教会員が死んで、牧師になって彼の意志を継がなければならないという決意がはっきりと私に与えてくれたんですね。しかしこの目白での恵まれた副牧師生活、貧しくならねばお前は止める青年だぞ、開拓運動を求めましたが、札幌行きを導かれました。この札幌でどうして剣道に打ち込んだかと申しますと、小学校時代高学年の時の担任が剣道三段、武道のこの覇気にあふれて、体育の時間には剣道の基本を立て込まれました。この出会いが私の心にを剣道に結びつけて、シンガポール時代にも大きな働きとなったのです。この剣道は神明を主権に捧げるこの武士道精神の根幹ですね。礼節を重んじ、心身を鍛錬し、国家社会に仕えていく人格形成を目指します。ところがシンガポールはもう自分中心、徹底的な個人主義、そういうシンガポールの青年にはこの武士道の精神というのは非常に心を揺さぶられる魅力となったのでしょう。小学校時代の教師との出会いがシンガポール社会でもお役に立つ奉仕をさせてくださったのでした。私がなんで川越教会結ばれたのか、一人の姉妹との出会いによります。シンガポールから帰国命令が出ると、もうすぐに川越教会から牧師招聘状が送られてきたんです。なんでこの僕に、なんて川越教会、いぶかりながらその招聘状を読んでみましたら、この署名会員の中に50年前目白時代に私が担当した中高生会の生徒の名前があったんです。彼女がいたの。私の心に川越教会との結びつきが生まれました。でもその時は帰国後2年間全国報告の責任がありましたのでお断りしました。しかし気になるので報酬なかったクリスマスに川越教会に出席してみたら8名でした。そこでシンガポールに戻るのを1年遅らせて 2007年1月に臨時牧師になって牧師探しをしました。この間亡くなったあの藤沢先生をもう何遍も口説いたんですけどね、元のこの牧師だから帰ってきてってうんと言ってばれない。とうとう神様から今は川越教会に使いなさいというビッグコールで2007年の10月に牧師召喚の決議をお受けしました。10年経ちました。キミコは老弱な体になり、昨年の9月の末に近所のケアハウス主の園に私たち夫あの入れていただきました。もう実に申し分のない日々を過ごさせていただきます。今しみじみと思うのはこういう老後生活を用意してて神様は一人の姉妹を通しながら私を川越教会にお導きくださったんだな。わかりました。でこのようにこの自分の今までの人の出会いによって神様は私の進路を変え最後に川越に導いたんですね。今日の聖書に戻ります。主イエスは自分の十字架なしと復活、その後々のもはっきりと見据えて弟子たちを導き、ご自分の使命を全うなさいました。それに比べて私たちはなんと先の見通せないものでしょうか。身近に主に従った弟子たちですらそうでした。でも彼らは復活の主イエスに出会ってやっと主の御心に従って生きる信仰者になりました。その主イエスが私の救い主として私をも導いてくださっているのです。ですからこの大切なのは主イエスから離れないで従い続けるっていうことです。この女性は高価なナルドの香油の壺を割って全部主の頭に注ぎました。これは自分の一切を主に捧げた行為ですね。主は喜んでその心を受け止めて意義のある使い方としてくださいました。私たちも主を信じて一切を主に委ねるならば私たちも永遠の命の祝福へと導いてくださるんです。ですから自分が大切にしているものをすべて主に捧げること、我と我が身を主に委ねることです。主は必ずこの私を受け止めて導き有意義な人生を送らせてくださいます。たとえ愚かな間違いをしましても私のようにその罪を許し万事を良きものにしてくださいます。私は自分のこれまでの歩みを振り返り、ね、自分自身をそっくりそのまま主にお捧げし主の導きに従って歩むことこそ意義ある生涯を送る秘訣だということを皆さんに申し上げたいと思います。お祈りいたします。 主よ、今朝の特別な礼拝を感謝いたします。このようなものをも見捨てずに、その時その時に出会いを与え、お導きくださいました恵みを明かしさせていただきました。あなたに従い続けた信仰をお与えくださって、その深い恵み、ただただ感謝でいっぱいです。主よ、ここにお集まりくださったお一人一人、また私をお支えさせくださったお一人お一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますようにお願いいたします。私を育ててくださった無常和歌教会、札幌教会、旭川東京教会、シンガポール国際日本語教会、そして川越教会の上に祝福が豊かにありますように。主よ、戦争をやめさせてください。平和をお与えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。